こんばんは。4月13日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。アイアンドウララ FM、 そして FM ラジオカオエの2曲より今週も同日放送でお届けいたします。というわけで、第2週のパーソナリティを担当いたします、私大向井正史と
三春です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
この番組はですね、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当てて掘り下げていく情報バラエティ番組です。今週のスポットライトのコーナーはタッチラグビー。
タッチラグビー、
はい、をやっていくんですけども、はい、タッチラグビー詳しいですか？
いや、ラグビーじゃないんですよね。
違います。
なるほど、
私も知りません
、はい、楽しみです。
全くわからない我々のためにですね、今日はなんと、
はい、
初のゲストがやってまいりました。
おー、初めて。
ということで、
はい、
はい、では自己紹介をお願いします。
はい、はじめまして、私タッチラグビー日本代表の中山麻香と申します。よろしくお願いいたします。
お願いします。
日本代表、そうなんです、タッチラグビー女子日本代表の中山麻香さんということで、実際大会にも出られて、
はい、2019年のタッチラグビーワールドカップに出場しまして、うん、日本女子初となる銅メダルを獲得しました。
すごい、メダルも獲得してるんですね。
初の銅メダリスト、すごい、
はい、
そんなすごい方にやってまいりまして、来てもらいまして、
はい、
タッチラグビーの魅力を存分に中山さんに語ってもらいたいと思います。
はい、後半は週担当のパーソナリティによるオリジナルコーナーをお届けいたします。第2週のオリジナルコーナーは読書日和をお届けいたします。それでは今夜も30分間お付き合いください。みんなとつながる
ラジオとラジコ。
こじつけて泣きじゃくった嘘は目の前を黒く浅く塗り潰した。眠れない結局が連れてくる朝は力のない腕の中で迎える。聞き馴染みのある最近流行りのあの声で歌う微妙なラブソングに耳を預けて、儚げに見つめる君の目を潰したくなってそっと目を閉じ寝たふりでやり過ごす。なりたいなんてバカだった。口づける浅はかな密度の少ないキスは何も感じなかった。うなだれる君の腕に頭を乗せながらなんとなくタバコ。
今週のスポットライト、今週のスポットライトはタッチラグビーでございます。
タッチラグビー、
はい、ということでタッチラグビーについて無知な我々のためにですね、
はい、
今回
は
特別ゲストとしてね、タッチラグビー女子日本代表2019年ワールドカップ銅メダリストの中山麻香さんにお越しいただいております。改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ということで中山さんに対して我々はね、
う
んうん、タッチラグビーってなんやねんと、
ね、
何がいいのみたいな話をいろいろと振っていこうと思うんですけども、
はい、
はい、早速やっていきますか。
お願いします。
タッチラグビー、
タッチラグビー、
まあ早速振っちゃいますけど何ですか、はい、タッチラグビーって。
タッチラグビーとは、
はい、
タックル、スクラムのない6人制のラグビーになります。
タックル、スクラムのない6人制のラグビー。
ラグビーっていうとなんかタックルのイメージがすごい、
そうなんです。
なんかこう強靭な体でぶつかり合うっていうイメージなんですけど、目の前の中山さんすごい細い、細いんですよ。
そうなんですよ、皆さん。
はい。
細くて美人。
細くて美人な方が目の前に。
そんな人がタックルやスクラムをやらないんですね。
やらないってことなんですね。
やらないんです。
なるほどね。じゃあ、どうやってそのボール運びとかなんか得点とか入れたりするんですか？
はい。ですね、タックル、スクラムの代わりに名前にもついているタッチを使います。
タッチ。
はい。なので、うん、ガツガツと当たるスポーツではなくて、うんうん、イメージとしては、ボールのある鬼ごっこのようなスポーツになります。
そっか、タッチ。はい、
ボールでタッチするってことですか？
手でタッチをしに行くので、
あ、はいはいはい、
タッチは6回まで、攻守交代までに使えるんですけれども、
ほうほうほう、
アタック、ボールを持って攻める側のチームは、
うんうん、
6回タッチされるまでにゴールラインにボールを置いたら1点。
あ、
はい、逆にディフェンスは、はいはい、6回ですね、先に6回タッチすると、
うんうん、
自分たちのボールにできるので、一生懸命タッチをしに行くっていうスポーツになります。
面白い。タッチなんだ。
ボールを持ってる人にタッチしに行くじゃないですか。
そうですね。
ボール持ってるその攻め手がタッチされたらどうするんですか、その人は。
そうした場合、ボールを地面に置いて、またぎます。
またぐ？
はい。
ほう。
またいで、味方がまたボールを取りに来て、プレー再開です。
味方でいいんですね。敵が取っちゃダメ。
はい。味方が取りに来て拾って、プレー再開です。
よく、普通のラグビーだとタックルして、弾き飛ばして、はい、それを自分が、守備側が取って、攻守交代みたいな、
うんうんうん、
あるんですけども、
ね、
ちゃんと攻撃は攻撃で決まってるんだ。
攻撃は攻撃で決まってます。
なるほど。何分間ぐらいやるんですか、これって。
試合にもよって違うんですけれども、海外試合だと大体20分を2本。
20分
半
分
で、はいはい、40分あるんだ。合わせて40分の試合、なります。
競技その人口ってどれくらいいらっしゃるんですか、今。
人口がですね、今正式な数字が出てないんですけれども、うんうん、まだ日本に来たのが、歴史が浅いので、
うんうん、
競技人口も少なくって、結構ラグビーのチームの方がオフシーズンにタッチラグビーの試合に出られていたりとか。
うん、そんなのもあるんですね、
はい。今小学校でも取り入れてたり、安全なスポーツなので。
確かに確かに。
ちっちゃい子でも、鬼ごっ
こみたいな形で取り入れてますね。
これどこにタッチすればいいんですか、相手のボール持ってる人の。
タッチはどこでもしていいので、
どこでもいいですか。
例えば髪の長い女性であれば、髪にタッチしても、
そうなんですか、
カウントになります。はい。
じゃあ長い方がこう、フラフラフラってこう揺れてるのにタッチできるんですね。
はい。
中山さん今長いじゃないですか、めちゃくちゃ。
長いので、もう試合中はビシッと結んで、
結んで
されないように。
取るなよ、タッチになると。
はい、面白い。
でもタッチするしないって、だって鬼ごっこなんかよくあるじゃないですか。タッチされた、してない、してない、かわした、住んでるところでかわした。
確かに確かに。
感触は空気だ、みたいな感じがあるんですけど、それどう判断するんですか？
タッチラグビーが競技特性上すごくフェアプレーな競技になるので、
うん、
もうディフェンスもアタック、攻める側もどちらもタッチされたと思ったら、必ず申告します。
で、
レフリーもですね、3名いらっしゃるので、左右と真後ろ、ボールの真後ろにいらっしゃるので、まあそこから、確認してるっていうスポーツになります。
すごい。ま
あ、そう考えるとラグビーよりはまあ安全で、う
ん、安全なスポーツですね。
でもなんかめっちゃ動きそうですね。うん、
そうですね。ただいいポイントが一つあって交代が自由なんですよ。うん、
選手交代。
はい、
ほうほう。
走って疲れたらすぐ仲間と交代ができるっていうのも
基本
特徴です。
じゃあたくさんこうチームメイトがいたら、
はい、
もうすぐ交代してなんか疲れたらまたすぐ交代っていうのもできちゃうんですか？
そうですね。ただまあ、ベンチではないんですけども、サッカーでいうベンチ、ようなところ、
はいはいはい、
サブのところに、チームメンバー合わせて14人まで入れるので、
あ、なるほど。
6人がこうといて、それ以外のメンバーと自由に交代ができるっていう形です。
うん、そういうことか。
全員疲れ果てたらもうダメ、みたいな。
そうですね。
そういうことですか。
はい、
なるほど。
やっぱ疲れません、でも、中山さんフルでやってて。
そうですね。
40分ですよ。
まあ、体力的なところで言うと、よくラグビーの選手もタッチラグビーしに来るんですけれども、
うんうん、
ラグビーよりも、体力的な、持久力的な体力を使うっていうふうに、言われてますね。
だってラグビーはスクラムしてる瞬間、その組み合ってる瞬間って動かないから、
はい、
まあ体力回復じゃないけど、まあその持久力はあんまいらないそうですけど、タッチラグビーはタッチされたらまたパパってまた。
そうですね、ずっと走ってます。
ずっと走ってるんですよね、
はい。
ずっと鬼ごっこっすよね。
ずっと鬼ごっこしてます。
うわすごい、大変ですね。
中山さん持つんですか ?40 分ちゃんと。
40分持ちますね。交代も結構1往復走ったらもう交代とか、それぐらいのペースで交代してるので。
ああ、そうなんですね。はい。タッチラグビー。
いやー、ちょっと恐れながら初めて聞いたんですけど、
はい、
面白そうだなって思いました。なんか、鬼ごっこっていう、似てるって聞いて、自分もできるんじゃないかって勝手に。
本当ですか？
できないですかね。
どうですかね。ちょっとそこら辺はじゃあ、後半にも少し魅力を。 概要は分かりました。はい、魅力もちょっと語っていただければと思うんですけども。
はい、
じゃあ、こちらでちょっと、曲紹介の方、中山さんの方からお願いします。
はい。1曲目ご紹介させていただくのが、ワッチのリスタートという曲です。
お聴きいただきましたのは、ワッチでリスタートでした。さあ、第2週担当パーソナリティの私、大向井正史と三春さん、そしてゲストであります、タッチラグビー女子日本代表の中山朝香さんをお迎えしてお送りしております、ラジオとラジコ。今週のスポットライトはタッチラグビーということで、お話してきたんですけども、さあ、中山さん。
はい。
はい、このワッチのリスタート。
はい。
これなぜ、選んだんですか？
この曲がですね、タッチラグビーの女子日本代表の前回のワールドカップの時の、うん、テーマ曲になってまして。
あ、テーマ曲あるんだ。
はい。はで、今、お聞きいただいたように、夢に向かって、すごく燃え上がるような曲になっているので、うん、チーム一丸となって辛い時も頑張ろうというような気持ちになれる曲です。
確かに盛り上がりますよね、聴いてると。
は
い、
おー、うん、どんな時に聴くもんなんですか、これのは。試合前とか。
そうですね、ワールドカップでも大事な試合前に、うん、もう選手たちのテントの中で大音量でかけたりとか、あと合宿中、まあ、辛い練習中にもかけたりとかしてました。
じゃあなんかもう歌えるようになっちゃいそうですね。はい、ずっと聞いてて。
なるほど。この曲があったから銅メダリストになったとも言っても過言でもない。
過言ではないです。
ということですね。はい、ありがとうございます。さあ、タッチラグビーの話もうちょっと続けていきたいんですけども、はい、どうでしょう、中山さん。もう少しこの辺、タッチラグビーの魅力、こんなのあるよってありましたら。はい、
タッチラグビーの一番の魅力が、うん、どんな方でも一緒にできるスポーツというところなんですね。
どんな方？
はい。というのも、タッチしか行わないので、うん、すごく安全なスポーツで、どんな方でもできるスポーツになってます。なので、実際、大会に行くと、もう幼稚園ぐらいの小さいお子様から、60代、70代の方、もう本当に、おじいちゃんと孫で一緒にできるようなスポーツなんですね。
やってるんですか？
実際に。
おじいちゃんと孫が一緒にやってる。
やってます。
そんなスポーツなかなか見ないですね。
同じチームで、はい、出れるっていうのはすごく魅力だと思います。
すごいですね。で、
はい、
中山さんはその女子日本代表ですよね。お若いから多分、元気バリバリな感じで。で、何ですか、シニアの部とか子供の部みたいなのもあるんですか？
そうです。ワールドカップについては、うん、若い子たちの大会もあるんですけれども、うんうん、年齢が上がるにつれ、例えば50代以上の部、うんうん、60代以上の部。はい、シニアの部っていうのもあるので、はい、そういったところで活躍もされていらっしゃいます。
そう、おじいちゃんたちはガツガツ動くわけですよ。
そうなんですね、はい。それほどやりやすいスポーツってことですよね。
そうですね。怪我の恐れがないので。
はぁ、
はい。
確かに。でも、
なんかぶつかったらぶつかったで痛いですよね。
そうですね。まあ、ただ、ルール上、激しく当たり合ったりとか、横から押すっていうのが禁止されてるので、基本的には、はい、もう正面からタッチされるか、もう本当に、触れるぐらいのタッチで展開されるので、そんなにぶつかり合ったりとかはないですね。
なるほど。すごいですね。
はい。
結構マイナーなスポーツ。
そう
ですけども、でも中山さん自身は結構それを広める活動をね、
はい、
されてると思うんですけども、ちなみに普段から、あれですよね。ガツガツ毎日、今日も昨日も朝から晩まで、タッチラグビーってわけじゃないですもんね、はい。プロじゃないから。
そうですね。プロがないので、うん、私は平日会社員として働きながら、まあ、夜だったり土日に、
ね、
忙しい。
練習してます。
なるほど。
最近の土日も練習？
今はですね、緊急事態宣言中なので、もう自主トレーニングになるんですけれども、明けましたら、日本代表の練習も始まります。
おー、
そうなんだ。
なるほど。
ハードですね、毎日が。
すごいですよ。普段会社やってね、ボロボロに我々なったりしますけども、月金でボロボロに ね、
なってます、
打ちひがれた後に土日でですね、
はい、
練習したいとか。あとは広める活動としてね、いろいろやってらっしゃると思うんですけど、どんなことやってらっしゃいます？
タッチラグビーの広報活動では、まあ、いろんなイベントに行かせていただいたりとか、うん、あとは小学校へ訪問させていただいて、ボランティアでタッチラグビーの授業を行う。あと、一番最近だと、2020年のミスワールドジャパンの大会にファイナリストとして。
はい、ミスワールドですよ。
多彩すぎませんか？
私のテンションは今日一番上がってますよ。ミスワールドですよ。
すごいすごい、テンションが。
ミスユニバース、ミスインターナショナルと並ぶ世界三大ミスコンテストに並ぶ、あれですよ。
あれですね。いや、聞いたことあります。聞いたことあります。
ミスワールドの
ファイナリストとして、ヨガ賞を受賞させていただきました。
すごい。
ヨガ賞。
何名ぐらいエントリーされるんですか、あれって。
8700。8000ですね。
1000単位ですよ。8700分のファイナリストが何名？
うんうん。
が32名です。
32名残って賞もいただいたと。
はい。
うわー。ちょっとあと写真撮ってこう、載せるんで、この人が、まず結構中山朝香さんで検索すると出てくるんですよ。うん
はいはいはい。
タッチラグビー日本代表と、ミスワールド2020の、何、ねうんうん、ファイナリストみたいな感じで。なんでファイナリスト
はい。
ミスワールド出ようと思ったんですか、うん
うん、ミスワールド。
美しいから。
いや
それもあるか。
うん。ミスワールドのテーマが目的のある美っていうテーマを掲げていて、その社会貢献だったりとか、まあそういったところにすごく力を入れているコンテストに なってまして、
うんうん
う
ん、
で、私はもう目的としてはタッチラグビーの普及と、
うん、
あと、日本人の子供たちが自己肯定感が低いっていうのはよく言われてると思うんですけれども、そういったところがすごく昔から気になっていて、もともと私すごく運動が苦手だったので、ちょっと私の、そうなんですよ、経験を踏まえて、もっと日本の子供たちが夢を持てるきっかけが作れたらなと思って挑戦しました。
すごいですね。え、なんか変わりました？やってみて。
やってみて、
ワールドで。
はい。かなり環境は変わったんですけれども、うん、特に嬉しかったのが、その、小学校訪問に行ってた子供たちからの反響があって、
うん、
私も夢叶えたいと思いましたとか、諦めてたこういったことに挑戦することにしましたっていうメッセージをいただいたときに、挑戦してよかったなと感じました。
いやー、確かに夢を体現されてる方がこう目の前にいらっしゃると、すごいこう勇気もらえますよね。
なるほどね。
すごい。
あなた自身が夢になれみたいな、そんな感じですね。うん、なるほど。
熱い。
さあ、こんな感じでね、少しでも、タッチラグビーに皆さん興味持ってもらえたら嬉しいなというふうに思います。以上、今週のスポットライトはタッチラグビーでした。引き続き中山さんには読書日和のコーナーでもよろしくお願いします。
読書日和。毎月第2週は私たちのおすすめの本を紹介していきたいと思います。今週はゲストにお越しいただいているタッチラグビー女子日本代表の中山朝香さんより本をご紹介いただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。私がご紹介させていただくのは、サッカー選手、長友佑都さんの上昇志向です。
おお、サッカー、スポーツ関係の本ときましたか、は
い、スポーツ関係の本ですね。
はい、どういった本でしょう。
はい、この本はですね、私が高校でバスケをやっていた時に出会った本になるんですけれども、まあ、タイトルに上昇志向とある通り、メンタルについての本になります。で、私もメンタルが強い方ではなかったので、どうやったらスポーツで、まあ、私生活で強い心を持てるのか、うん、どうやったらポジティブな考え方をできるのかというのをこの本から学ばせていただきました。
じゃあ長友って、でもサッカーの日本代表のね、有名なディフェンダーですけども、はいはい、その方がなんかね、サッカーの経験から得た考え方が載ってるみたいな。
そうですね。いろんな苦労をされている方になるんですけれども、まあ、同時にすごく努力家でもあって、
うんうんうん、
ただその努力って自分だけじゃできないよっていうのが本の中に書いてあります。
なんかこう、自分読んでいて、すごくここが心に残ってるなっていうところとかってあるんですか？
はい。書いてある中で、すごく長友選手感謝を大事にしてるんですね。で、長友選手自体も元からものすごくメンタルが強かったっていうわけではなくて、本の中にもあるんですけれども、おばあちゃん、
はいはい、
長友選手のおばあちゃんからもらった手紙を毎試合前に読んでるっていうので、中身をそのまま言うとネタバレになってしまうんですけれども、
なるほど、言えないのか、
はい、なんですけれども、どうやってメンタルコントロールをしてるのかとか、自分の気持ちの持ち上げ方とか。
持ち上げ方。
はい。そういうのを長友選手の経験から語られてます。
ほう。中山さん自身も。
はい。
結構ポンポンって読めるもんなんですか、それ。
この本ですね、すごく読みやすくて、
うん、
で、自己啓発本っていうと、結構難しいイメージがあると思うんですけども。
自己啓発って感じですもんね。
はい。すごい硬いイメージあると思うんですけれども、うんうん、まあ、スポーツしかやってなかった高校生の私でも読めるぐらい、簡単で読みやすい本になってるので、ぜひ、本普段読まないという方にも、ぜひお手に取っていただきたい一冊になってます。
どういうふうに変わりました？それを読んで。
これを読んで、うんうん、 まあ、もちろん落ち込むことだったりとか、うんうん、いろんな、まあ、逆境に遭うことはあるんですけれども、自分のメンタルを持ち上げる方法が分かるようになったので、
メンタルを持ち上げるって難しそうですね。
そうですね、まあ、最初は難しいかなと思ったんですけれども、うんうん、本読んでみると本当に簡単な考え方を変えるだけ。
考え方の、
はい。で、まあ、私、まあ、一つお話しすると、自分のためだけだと私もおそらく日本代表にはなれてなかったと思って、
う
やりたいだけでやってると、
うんうん、
あの何か嫌なことがあった時に折れてしまうんですね。ただあのこの本の中にある感謝を大切にするっていう内容があるんですけれども、うんうん、応援していただいてる皆さんだったりとか、多くの方に感謝することで恩返ししようと思えるので努力が続けられる。
いやー素晴らしいですね。自分一人だと勝てないと、
はい、
自分一人だとここまで来れなかったと、
はい、
いうところを改めて実感させてくれる本だと、
はい、
私が銅メダリストになれたのもタッチラグビー日本代表になれたのもこの本のおかげだ
っけ、はい、
いいですか、
はい、はい、そういうことです
ちょっと大げさかもしれないですねはい、ということで、長友佑都さんの上昇志向、
はい、
という5本ですね。あの気になる方はぜひお手に取ってみてください。ということで2曲目のご紹介をまた中山さんから、じゃあ理由を言ってもらって、タイトルと曲紹介お願いします。
はい、私がこの曲を選んだ理由は、スポーツをやってるのですごく気持ちが盛り上がりやすい、燃えやすいんですけれども、うんうん、逆にそういった心を落ち着かせる、整えるために聴く曲です。
お、
はい、こちら平井大のスロー&イージーになります。
アイ&ウララ FM、 そして FM ラジオ川越の2曲より、今週も同日放送でお届けしてまいりましたラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。
ご利用ください。
またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージなどもお送りいただけますので、合わせてご利用ください。リスナーの皆様からのお便りお待ちしております。さて、それでは本日ゲストに来ていただきましたタッチラグビー女子日本代表中山麻香さんより何かお知らせがあればお願いいたします。
はい、ありがとうございます。今はですね、コロナの影響もあって観客ありでの試合ができないんですけれども、うんうん、今後随時 SNS の方で発信をしてますので、ぜひ私インスタグラム、フェイスブック、ツイッターでお知らせ流させていただいているので、
うんうん、
中山朝香、うんうん、中に山に朝の香りで検索していただければと思います。
うんうんうん、
でもう一個ですね、ジャパンのチームも、ネットで調べると出てきますので、
こう
タッチブロッサムズでぜひ検索していただければと思います。
これは何の名前ですか？
こちらですね、タッチラグビー日本代表チームの愛称になりますので。
あ、なるほど。タッチブロッサムズで検索すると、
はい、
中山さんの活動とか出てくると。
はい、
はい、さすがです。
ぜひよろしくお願いいたします。
は
い、
でも試合はね、オンラインも長くね、無観客なんで、
はい、
私なんか家からお祈りをじゃあしときますね。それでいきましょう。はい、ということでね、今日の放送は皆さんいかがでしたでしょうか。中山さんね、
はい、
ありがとうございます。今日は
ありがとうございました。
どうでしたか、いろいろ喋ってみて。
はい、緊張したんですけれども、すごく楽しくお話しさせていただくことができましたので、ぜひリスナーの皆さんともタッチラグビーが今後できたらなと楽しみにしてます。
あ、
すごい興味が持ちました。
今日思ったらもう中山さんに GO ですね。ちょっと連絡してあげてください。そうですね、はい、じゃあラジオとラジコは FM ラジオ川越では毎週火曜0時、アイ&ウララ FM では同日夜11時と再放送が4時間後にございます。詳しくは局のホームページなどをご参照ください。さて、来週の放送は第3週担当パーソナリティ相原龍太さんとゆかりさんでお届けいたします。お楽しみに。それではお相手は私、第2週担当パーソナリティ大向井雅史と
三春と
中山麻香でした。
でお送りいたしました。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。
さようなら。
さよなら。